堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は女優で脚本家小説家の中江由里さんをお迎えしています。先週は中江さんの長編小説第一作結婚写真についてお話をお伺いしました。今週は今年1月に角川書店より発売となった待望の第二作ティンホイッスルについてお伺いします。この作品、
はい、
ティーンホイッスルという作品はどういった作品なんでしょうか。
はい、これはまあ、芸能界を題材にして、
はい、
マネージャーの女性と、まあ、その担当する女優さんと、
はい、
あとかつて女優であった、今は一般に働いている女性、
はい、
この3人を主人公に描いている小説です、はい、
うん、
で私はこの小説を書こうと思ったのは、芸能界ってなんかすごく特殊な世界のように思われるんですけれども、で実際、まあ、ちょっと特殊な部分っていうのもなくはないんですけど、
うん、
でもなんていうか私が感じる限りは、うん、そんなにその働いてる人はみんな普通でですね、むしろ割とこう肉体労働というかですね、うん、非常にこう毎日仕事は大変だし、それでいてこう人を目にさらされて、うん、なかなかこう自分の時間がなかったり、
うん、
あったとしても、
はい、
自由にできなかったり、うん、まあ、割とストレスフルでね、そういう普通の女性のその中で、でももちろん女性の人生のこういろんな山というか谷というかですね、うん、まあ、この中では2人の女優、
はい、
今現在女優である人と元女優の、
はい、
両方の方に子供がいるっていう設定になってるんですね。で、子供がいるっていうのは、まあ、別に珍しくもなんともないんですけど、うん、やっぱりその子供がいることによって得られる幸せと、
うん、
まあ、それによってこう割と負担がこう、うん、そのままダイレクトに彼女たちの人生には及ぼすものがあったり、で逆にマネージャーの主人公っていうのは現在38歳なんですけど、はい、まあ、結婚もしてなくて子供も持っていない、
うん、
でこのまま自分はもしかして一人でずっと生涯過ごすのかもしれないなみたいなこともぼっとふっと考えているっていう、うん、まあ、そのいろんなその女性の生き方が描く上でたまたまこう芸能界っていう題材を取った、
うん、
であとはそのやっぱりなかなかこう出る側の表現者の側の話っていうのはいろいろ書かれたりするんですけど、やっぱそれを支える側の人の話ってあまりこう注目されないというか、こう影になっているので目立たないんですね。でも実際はこういう方がいないと、私もそうですけど活動はできないですし、そういう人たちの支えがあってこその仕事であるっていうことを、まあ、私自身がまあこういう仕事を自分でやりながらそれを非常に感じているので、
うん、
まあ、そういう部分も含めてちょっと一番よく知っている世界を描いてみようかなと思って書きました、う
ん、なるほど。僕も大変興味深く拝読させていただいたんですけども、
ありがとうございます。
まあ、芸能事務所のねマネージャーの大崎愛子が出てきますよね、
はい、
うん、で、まあ、このマネージャーの視点っていうのはね、やっぱり非常にやっぱり現場を知っている、
はい、
中江さんならではのね、
はい、
視点がこう次々に出てきて、
ええ、
やっぱりそれがすごく新鮮なんですよね、読む場合にとっては。そうですか、うん、あ、こういう風なね、
うん、
現場、この小説の中では映画ですよね。
そうですね、映画を撮影する、映画の撮影のそうですね、場所を舞台にしてますね、
うん、そうですね、はい、うん、で彼女が担当する女優が、川野美咲さん、
河野美咲さん、はいはい、
で、元女優の、シングルマザーの片山愛さんが出てきて、
はい
はい、で娘の真奈ちゃんが出てくるんですよね、
はい
はい、うん、でその美咲の食事を作るために、
うん、
その映画にねこう参加するっていうね、
は
い
は
い、
そうですね、最初はスタッフとして参加を
する、ね、そうですよね、
はい、
この片山愛さんですね、
はい、
これも非常にこう運命的なっていうか、
ええ、
ね、流れですよね。
そうですね、これは、うん、まあ、実際はその愛子、このマネージャーの愛子さんが愛と巡り合って、
ええ、うん、
この人を女優としてなんとかならないかっていうふうに考えるんですね、
うん、
でも片山愛は私は昔デビューしたんですって、
はい、
でももうやめたんだっていうことを告げるんですね、うん
はい、
でも諦めきれないわけですよ、うん、彼女には何かあるんじゃないかって、
はい、
だけどまあもう20代後半に入って子供もいて、
うん
まあ、シングルマザーでこう子供を育てているっていうその現実の中で、うん
はいはい、
何かこう映画の現場に引っ張り出す理由付けとして、
うん、
あの自分の担当している河野美咲が食事についてこう好き嫌いを、
うん、
あの言ってるのであの料理が上手な片山愛にちょっとあのご飯の面倒を見てあげてくれないっていう形で、うんあのまあ、誘うんですね、であの片山愛はそれについてあの固くなに拒否してたんだけど、うん、でもどっかで戻りたいっていうか覗き見たいっていう気持ちあるんですよ、やっぱり自分がかつていた世界ですからね、うん
はい、
しかもあのこのマネージャーの大崎愛子とは、
はい、
もう実はただならぬ縁というかですね、を持ってるんですよ、
はい、
それはまあ最後の方に明かされるんですけども、
ここはちょっと置いときましょう、
はいまあ、そういうことがあってこう、うんまあ、運命的に、
うん
まあ、3人はこの現場であの巡り合うというかですね、
はい、
あの時を共にするわけですね、うんでまあ、そこでまたこう いろんなことが起こるんですけども、
そうですね、
はい
うん、それで、愛の娘のね、
はい
マナーの服、
はい、
ティーンホイッスル、
はい
まあ、これがあの小説のね題 名,、はい、題名にもなってるんですが、はいはいですね、あの非常にマナちゃんが吹いてるととても可愛くて、
はい、
でまた切なく響く時があるんですよね、でこのティーンホイッスルをこの小説の中で生かそうと使おうと思ったきっかけっていうのはあるんですか。
これはあの愛片山愛が、うん実はその日本人の母親とアイルランド人の父親のもとに生まれたっていうあの設定がありまして、でその父親には会ったことがないんですね。であの芸能界にいてでまあ自分が辞めようと思った時にアイルランドに父親に会いに行くんですけども会えなかったんですよ。というのも彼女は顔も知らないしどこに住んでるのかもよくわからないのに、うん、無謀にも行っちゃったんですよ ね、
うんうん、
行ってからそのことに気づいたという、うん、まあなんというかあの浅はかなんですけど、まあ、それだけ彼女は切羽詰まっていたとも言えるんですね、うん、でそこで、たまたま街中で売っていたティンホイッスルという楽器を目にして、
うんうん、
彼女は残っていたお金を全部使って、
はい、
そのティーンホイッスルを買って帰るんですね、
うん、
それが今マナの手に当たっているものなんですけど、うん、ティーンホイッスルっていうのはアイルランドの非常にこう素朴な楽器 で、うんでね、あのまあ子供でも吹けるようなリコーダー的な
縦笛ですよね。
もうそうですね、うん、そういうものなんですね、
うん、
で私も、まあ、の一つ持ってますけれども、あの何かこうこのマナちゃんっていうのはこう自分の思いをうまく言葉で話せない子なので、
うんうん、
彼女の言葉を何か代弁するものっていうので、
うんうん、
このティーンホイッスルを使ったんですけど、
はい、
それがまあしくもこんな形でタイトルとして使おうと思ったのは結構後の方なんですね。
なるほど、
はい、
うん、でティーンホイッスルって僕どんな音色だったかなと思ってね、YouTube で改めて聞いたんですよ
、ええ
いいですよね。
あ、いいですよね、うん、とってもなんかこう優しいというか
優しいですね、
うん、強い音じゃないので、
うん、で確かその映画のね、
はい、
タイタニックで、
はいはい、
主題歌のセリーヌ・ディオン、あの主題歌の出だしが
そうですね、あれ有名な ね、 ですね音ですね、あれを言うと大体わかります
ね、うん、そうですね、今ちょっと鳴ってますよね
もうねフルーってこう聞こえてきてると思いますけど、
そうそうそう、うん、
はい、
それであのまあ、この小説の中でね、芸能界やその撮影現場のね、
はい、
リアリティをこう見事にね、
はい、
描ききってるなと思ったんですが、
は
その女優の中谷さんならではだと思うんですね。そうやっぱり リアルにあの詳細に描いていくと、
あまあそうですね、うん、なかなかやっぱりこうその現場にいないとわからないことっていうのは、いやこれわかんないですね、
うん、でそのストーリーをね支えている中で、はい、こう胸に響いてくるフレーズってたくさんあったんですよ。
あ、そうですか、
はい、で、まあ、具体的にね、
はい、
ちょっと挙げてみると、
はい、
例えば女優とそのマネージャーは夫婦のようなものだ、
うん、
でこれ 愛子の語りで出てくるんですけども、はいはい、やっぱりそういうものですか。
じゃないかなと思いますね。
うん、
本当にね、あの家族より長く一緒にいることが多いんですよ。っていうのもありますし、
うん、
こうなんかお互いを見てるというよりも同じ方向を向いているっていうような関係性じゃないかなと思うんですよね。うんうん、
なるほど。
うん、だからそれもあの恋愛中の男女だったらお互いを見てめでるっていう感じなんでしょうけど、うんうん、夫婦ってもう少しこうなんていうかチームっていうかね、うんうんうん、そういうところがあるんじゃないかなと思って、はい、やっぱりマネージャーとタレントっていうのもやっぱりチームなんですよ ね。タレントだけじゃやっていけないし、
うん、
マネージャーだけでもできないって。ですからよくマネージャーを殺すのに刃物はいらないって言うんですよね。
うん、
それはもうタレントがいなければマネージャーってマネージャーの仕事ができないので、
なるほど、うん、
タレントはまあタレントで あることはできるんですけど、
うんうん、
ただやっぱり仕事をするということに対してはやっぱりいろんな負担がねかかってくるかなと思いますけど、
う
ん、
なるほど、はい、それで、もう一つこういうのがあります。あなたの役はうなぎみたいなもんで、うん、掴んでも掴んでもすり抜けていく、
うん、
諦めないで掴もうとするのが大事やと、
うん、
これは監督から、
はい、
愛へ向けられた言葉ですよね、
はい、そうですね。
そういうものですか、うなぎみたいなもんですか。
でも何でもそうなんじゃないかなと思うんですよね。芸術に関することっ
ていうのは、そういう役だけじゃなくて、
役だけじゃなくて、
うん、
踊りでもそうでしょうし、
うんうん
うん、物を書くこともそうでしょうし、
うん、
あの続けることでしか掴めないんですよね。
う
ん、
そうです
ね。一回掴んだと思ってもそれはもうすぐすり抜けていくもので、
うん、
続けていけばなんとなく掴んでる感触ぐらいは味わえるけど、
うん、
だけどそれが確実に掴んでるかなんかどうかっていうのは分からないし、目に見えるものではないから、
うん、
それはなんとなく私はうなぎを掴んだことないけど、うなぎってそんな感じなんじゃないかなと、
う
ん、
こうやって
ね、そういうのでも喋ってると手がこうなっちゃうっていう、
うんうんうん
うん、うなぎを掴むかのように手が動くっていうのが、うん、なんかこう、うん、今表現をするっていうことはそういうことなんじゃないかなと思うんですね。うん、
なるほど、
うん
うん、あとですね、
はい、
顔は化粧できても目は化粧できない、
うん、
これはベテランのメイクスタッフが、
はい、
っていうね、
はい、
セリフというか文章ありますよね、
はい、
これもああそういうもんなんかなっていうね。
そうですね、これ私は、うん、あの自分が聞いたわけじゃないんですけど、まあ、ある大御所のメイクさんというか、の言葉を、まあ、人からまた聞きしたというかですね、
うんうんうん、
そういう形で聞いたことがあるんですね、
うん、
だからメイクさんっていうのはその役柄に合わせてね、
はい、
その人をいかにその役に合うメイクをするかっていうことをやるんだけど、うん、肝心の目はできないんだって、
うん、
でも目ができてなければ結局その周りをいくら施してもダメだっていうことも分かってらっしゃるんですよね、
うん、
だから目のメイクっていうのはできない、
うん、
本人が 目はメイクしなきゃいけないっていうか、
うん、
まあ、自然のものとしてね、
うん、
役柄を作っていかなければできない、
うん、
それ以外のことはできるんだっていうことだと思うんですね、うん、
なるほど。
私はなんかその言葉はすごい言葉だなと思ったんですよ、
うんうんうん、
だってねご自身がメイクをしててその仕事に絶対的な自信を持っているのにもかかわらず、
うん、
そこはできないんだっていうことをはっきりとおっしゃったんだなってい
う、
うん、
なるほど、
うん、
非常にこう女優というか役者を見てるな
って見てますね。だから怖いなと思いました、逆にね怖い、頑張ろうって思いましたね。
ねえ、うん、いや僕もなんか名言だなと思ってね、うん
うん、強い言葉ですよね。
強いですね、うん、
ね
え、で最後にねこれも気になったんですね、俺はあんたの思い通りにしたらええと思う、
うん、
自分の意思を通すときには人のことを必要以上に気にするな、
うん、
それだけ や、
うん、
いやかっこいいなと思って、
ね、
これが愛がバイトしている主人が
言う、ね、はいはい、レストランの主人がそういうふうに彼女に声をかけるんですね。でも私もこの言葉っていうのは多分自分がかけられたような言葉なんですけど、
うんうんうん、
何かこう選択する時っていうのは絶対その誰かに迷惑をかけたり、
うん、
あの人を傷つけたりっていうことの方がどんどん多くなってくるじゃないですか、
は
で最初の若いうちというか、まあ、例えば自分が学生とかだったら、うん、周りはねまあしょうがないねっていうふうに見ててくれるけど、うん、自分自身がいろんなあの荷物というか人間関係であるとか、うん、仕事であるとか家族であるとかそういうものを背負えば背負うほど自分の選択が、うん、あ周りに来たすその影響力っていうのがものすごく大きくなってくる、
うん、
その時にあの本当はこうしたいけど、うん、でもこれやると迷惑だからこのぐらいにしとこかみたいなのとか、うんはいうん、そういうのも一つの選択なんですけど、うん、でもどっかで思い切ってやらないと結局自分自身が後悔するんだなっていう、うん、でやる後悔とやらない後悔だったら私はやる後悔の方が、はい、いいというふうな、はいうん、あのそういう考え方をしているので、はい、やらなかった周りが反対するからやめとこうって言ってやめると多分周りを責めちゃうと思うんですね自分自身が、
はいうん、
でも自分がやろうと思って周りが反対してでやっちゃったってで失敗したって、うん、自分が悪かったなって
納得いきますよね、
まあ、納得いくと思いますね、
うん
うん、だから周りの人はね別に意地悪で言ってるわけでも何でもなくて、はい、考えた末にそういうふうに助言してくれてるのかもしれないけれども、
うん
でもやっぱり自分の人生ってやっぱり自分でしか生きられないから、
うん、
自分が納得するように失敗しようと、
うん、
どんな結果であろうと、
うん、
まあそれも含めて責任を持つということの人生なんだなと、
うん、
でもまあそれも別にそんな長い間影響を及ぼすわけじゃないと思うのでそういう意味でもねなんていうか、うんこの言葉っていうのは多分書きながらその時の自分にかけてるようなところもありましたね。
なるほど、うん、うんいや僕もなんかあの勇気づけられましたね。
ありがとうございます。
うんで最後に、
はい
まあ、この作品で、
うん、
あの中江さんが伝えたかったことっていうのを何かありますか。もうストーリーの中にねたくさん伝えたいことあると思うんですが、
はいうん、そうですねやっぱり私はその何を物事を始めるにも遅いっていうことはない、うん、ということがやっぱり書きながらずっとそれは考えていたことで、うん、あの何かもうこの年だからとかもう私はもうこれはここまでだからっていう可能性を閉じてしまうことっていうのは、
う
んまあ、いつでもできる
んですね。そうですね。
うん、でもあのもちろん辞めるという選択も非常に重いものだけれども、なんか自分はもうこの年で辞めるとかもう可能性がないだろうから辞めるとかっていうことではなくて、うん、やりきったなっていうところで辞めるっていうんだったらいいけれどもそうじゃなかったら可能性ってどこまでも続いているので、
うん、
あの自分がやろうと思ってる限りは続くんだっていうことなんじゃないかなと思うんですね、
うん、
でまあそのためのもちろん努力とか、
うん、
スキルを磨くことっていうのは当然必要になってくるんですけど、うんまあ、それはやめてしまえばやらなくてもいいことであってね、はい、でもやっぱり自分がなんか物事やるっていうことを決めた時にやっぱりそこには努力と責任というものがついてきて、
うん、
それを受け止められる人たちは諦める必要なんか何もないって思うんですね、
うんうん、
だから、まあ、特に私はこれは女性のほとんど女性ばっか出てくる作品なんですけども、
うん
うん、女性においてねまあ、いろんなライフステージの中で こう壁っていうものは結構多いと思いますし、
はい、
今多様化生き方は多様化してるとはいえ、
うん、
やっぱりどっかでこう押し込められがちな、人生というか、うん、そういうところがあると思うけれどもでも、まあ、そこをなんとかすり抜けていくっていうかそのぐらいの図太さを持って、うんうんずる賢さというか、うん、いい意味での ねそういうものを持ってね、うん、すり抜けて いける、うん、そういう力を持ってると私は思うんですね。そのうち、はい、そうやってやってるうちにだんだん道ができてきて後から歩いてくる人も歩きやすくなってくるというか、うん、そんな風に変わってくるんじゃないかなという風に思いますね。
なるほど、はいね、この本の帯の中でもねビタミン小説ね、ってありますけども本当に読まれた方は自分のね人生をこうもう一度考えて、
はい、
で何かをスタートさせる再起させるっていうところにやっぱり向かわせてくれるねいい小説だなっていう、ま
あ、そんな風に思っていただけたら嬉しいですね、
うん、はい、ぜひ、ね、皆さんに、 ティーン・ホイッスル読んでいただきたいと思います。はい、そろそろお別れの時間となってしまいました。は
い、
まだまだねお話したいんですが、
ありがとうございました。
今夜も女優で、脚本家小説家の中江由里さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。